日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2011年3月に放送した日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業150年を超える飴屋江戸菓子の老舗栄太郎本舗、8代目社長細田誠さんに会社を存続させていく上で大切なことなどについてお伺いしました。
日本長寿企業、
会社はこの150年余りずっとこう順調だったんですか？
東京の場合にはですね、関東大震災とか、それから当然さっきの戦争とかってありましたので、まさに経営の危機がございましたですね。関東大震災の時にはもうこの辺全部火の海で焼けちゃいましたし、まあ、店は当然畳まざるを得ないという状況でした。でただ、幸いその2代目の時ですね、住んでいた、まあ、目白の家が、無事でしたので、そこでもっておまんじゅうを作って、で、こちらへ持ってくるということを震災4日目かな始めたというふうに言っておりますけども、だ実際にはですね、運んでくる途中でもってみんな売ってくれと言われて、こっちへ運んできた時にはもう半分もなかったというようなねそんな話もかなり残ってますですけどね、まあ、その時がやっぱそうだと思いますね。それからやはり戦争は非常に大きな痛手だったと思います。戦争がだんだん激しくなってくるにしたがって、その原料の方もですね、統制が入ってました。で砂糖とか、まあ、小豆とかっていったものみんな統制品になってましたので、商売を続けたくても思うようなものが入ってこない。たまたま私どもはその和菓子屋ではあったんですが、飴も作ってましたんで、砂糖を使うという実績がありましたんでね、まあ割り当ては多かったようですけども、それでも満足のいく量ではなかったというふうに聞いております。そして例の3月10日ですか、大空襲でもってこの辺は全部火の海でもって本当に丸焼けになりましたですね。今年の日本橋の橋が100年ということでもって、この4月の2日3日でもってこの辺大きなイベントやりますけども、あの橋の上にはその時落ちてきた焼夷弾の跡がまだたくさん残ってますね。よく見られますですね、ちょうど焼夷弾って六角形の形してるんですけども、その、まあ、そうですね、直径10センチぐらいかなの跡がいくつか残ってますよ。まあ、そんなこともあって、まあ、この辺全部焼けちゃいましたんで、で、これはもうまさに商売としてはストップしてしまいました。まあ、そうは言っても私どもにも従業員もいましたし、店としてもなくちゃいけないということでもって、当然砂糖もない小豆もない何もないという中だったんで、その佃煮を作ったりとかですね、ジャム作ったりとか、まあ、パンを作ったりみたいなこともして、まあ、細々と商売としてはつないでいたようですね。ただもちろん栄太郎という看板はもう上げることはとてもできなかったようです。で、昭和22年に喫茶室から立ち上がって、まあ、それでまあなんとか再興できたというのがございましたけども、まあ、そこがやっぱり一番の危機といえば危機だったと思いますね。江戸から東京ですけども、まあ、確かに老舗結構多いんですが、この震災とそれから戦争でもってもう本当に多くの方々が辞めてますよね。商売もできなくなってます。ですからそういう意味ではまあ、私どもとても大きな危機であったというふうに思います。
まあ、震災そして戦争、まあ、これはもう本当に日本中すべてがそういう危機に陥ったわけじゃないですか。でもそれでもまあ御社の場合はこう乗り切って150年以上という老舗企業になっているんですけども、その会社をこう存続させる上で一番大事なものっていうのは社長は何だと思いますか？
私はやっぱり時代感覚だと思います。で当然お客様に愛されて私どもと存在するわけですから、そのお客様をどういうふうに我々が受け止めるかということだろうと思いますね。それから、まあ、時代感覚と同時にそれを読む危機感、やっぱり危機意識ってやっぱ常に持ってる必要があるかなというふうに思ってます。で、まあ、どんなにいい時であっても常に、まあ、危ない時といいましょうか、これがもしダメになったとかいろんなことを考えながら次の手を常に打ってないといけないなというふうに私は思ってますですね。これ老舗ということでもって、その古く以前からのものに対してあぐらをかくようなことをよく言われるんですけども、私はそれはちょっ とうちの場合は特に自分の場合は違うなというふうに思っておりますので、温故知新というのを私は会社の中でよく言うんですけども、過去とか歴史は歴史として持って大事だと思うんですけども、そいつはやっぱ次にチャレンジするための歴史でありたいというふうに思ってますので、まあ、そういったことがやっぱ大事なのかなというふうに思ってますけどね。
なるほど。あと社会に出て働くっていうことは社長はどういうことだと思ってらっしゃいますか？
そうですね、多分自分のやっぱり生き方とか生き様とかですね、そういったものを見つけていくことになってくるんだろうなと思います。まあ、会社もそうだと思うんですけども、やっぱり私は自分がそうであったんですけども、まあ、当然育てられてきてますから、それに対する恩返しの場であったというふうに思いますし、自分がやっぱりそのこうであったということをやっぱ返していく、そういったことをこう積み重ねていくってことじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、こういう歴史から持ってる企業にいるからだと思うんですけども、自分の一代でということはないと思ってまして、やはりご先祖というか先輩からの積み重ねがあり、それは自分はこうバトンタッチをして次に受け渡すための間の、まあ、リレーの走者、日本橋の前はあの駅伝が通りますけども、たすきの受け渡しをしている人間だというふうに思ってます。これはもう多分どんなところであっても必ずそうなと思いますね。別に木の股から生まれた人はいないわけで、必ずやっぱりお父さんお母さんであったり社会に育てられてるわけですから、それをやっぱり次に伝えていくというのが本当の意味で社会に出ていくということではないかなというふうに思ってますけどね。
社長どうですか、今それは自分 の, あのリレー走者としてはいいスピードで走ってますか？
どうでしょうね、多分自分じゃわからないんでまあ、自分の子供たちや子孫たちが評価するのか、もしかしたら横で見ている人たちが評価するのかということだろうと思いますけどね。
あと長寿企業としての社会的な使命っていうのはあると思いますか？
私はやっぱり、まあ、長寿企業というわけじゃなくて会社としては、まあ、時代があってそこに生かされているというのはやっぱり会社であり私どもだと思ってますので、まあ、そこに対してどうやって誠実に生きていくかと、会社として経営していくかということではないかなというふうに思ってます。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋に拠点を構える和菓子の製造販売の老舗栄太郎本舗パート4をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業とどうぞ合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。